ってそれもあるんだよね。だから実は彼女の方じゃなかったのかって書いてたのは彼女を書いてたんじゃないかって。
ああなるほど。
そういう説も出てきたっていう。なかなかね芸術の世界は面白いですよ。はい。で職人ですよ。
職人です
ね。でね大事なことはあらゆる芸術はね雅と匠の組み合わせなんです。
お面白い。
奈良匠。
奈良匠はい、
はいはい、職人じゃん。匠は職人の名前でしょ。
まあ職人っぽいですよね。
職人でしょ。
包丁とか研いじゃいますから。
歴史を習った時さ、清盛ってすごい書かれ方悪いじゃん。
はいはいはい。
なんか溺れる兵士は久しからずってずっと言われてるじゃん。あれもうああだったらおしまいだからねって、はいはい、ずっと、うんうん、ねなんか教科書で悪で描かれてるよね。うん、違うんだよなじゃん。え？平清盛はなんでああやってなんか一見贅沢に見えるようなことをやったかって言ったら。公家に近づいて文化的になることによって長期政権を保とうとしたんだよ。
はあ。
長期政権ってね文化手に入れないとダメなんだよ。
強さじゃダメ。
うん。力では長期政権ならない。
力じゃダメ。はい。
文化を手に入れた時に長期政権になるんだよ。だから財閥ってね文化的な財閥が長期化してるんだよ。
なるほどね。
ただ儲けただけだと短期で終わるっていうのをそれまでをずっと見てて知ってるんだよ。栄枯盛衰あるからそれまでにもね。
あ
で平清盛は天才だからこれは自分たちも奥義の文化を手に入れないと長続きしないぞってやっていったけど時遅しで間に合わなくて死んでいった時にあれは贅沢したから死んだという歴史家になってんじゃん。
まあそうですね。
かわいそうだよね、はい、さらにもう一つの有名人は足利義満三代将軍、
はい
うん、これも金閣作って
あなるほど金閣
日民貿易で稼いで金閣作って、はい、奥義のふりしてみたいな、
はいはいはい、
その点偉いよ義政は銀閣で銀も使ってない、はい、真っ黒系のところで、
はいはいはい、
禅の思想でみたいな言われてるけど
渋いですね。
義満も足利家を存続させるために文化を得ようとしたんだよ。だから息子に書の練習死のうとさせたんだよ。
小
ってあるじゃん。
小引き引きの。
そうそう、小引き引きの。そう。
ファンファン
ファンファンファンファンファンファンの不安ですよ。
はい、
小。陶器秀樹さんがやってるやつですよ。
はいはいはい、
あれができると、奥家さんたちは、あれ武家だと思ってたけど、なかなかあれじゃないのみたいな。と思うわけです
よ。うん、お茶ができるとか、うん、歌が歌えるとか。
それは、よし。お茶とか歌は、あ歌は上流階級。
はい、
お茶は下流。
あそうなんですか、
はい、だから利休って映画の中で利休参りましたって言ってるんで利休って一番最後に天皇に拝謁するときに天皇からいただいた名前で町人は天皇には会えないから、
うんうん
うん、その総益だ千総益だから
あなるほどね
もともとはねそういうその義政はすごいって分かったけど義満の凄さって、うん、あの文化を手に入れて足利家を長続きさせようとしてたわけですよ。やっぱり足利家高氏から始まってるわけですからね。
なるほど。
武士ですよ上からは。で短期
バリバリ武闘派ですよね。
短期政権で終わるわけですよ、はいはい、あの辺はまだ南北中分かれてぐっちゃぐっちゃぐっちゃぐっちゃした時代ですよ、はいはい、でお金は日民貿易で入ってきた。でよく書かれるのはあの日本国国王って名乗ってるって国王天皇になろうとした男でしくじった男って義満って出てくるんだよ。
なるほど、
うん、でも違うんだよ。民と貿易商とね民ってね国王としかやらない。
ああ
でも天皇に出て行ってもらうわけにいかないから自分が名前として国王だから天皇って名乗ってないんだよ。
なるほど。
一応これで違うよって。でも国王って文書があるのであ何天皇がいるの日本の国王代表みたいな顔してるのっていうのでなんか歴史観的にこの奥義に近づいたやつが贅沢おごり高ぶったっていう風に描かれるっていうのはこれがなかなか歴史の教科書の難しいところなんで。
匠と雅の融合ってさっきおっしゃってましたけど、はい、その雅っていうのはそれどっ
ちなの。雅はこれなんですよ。文化なんですよ、
はいはいはい、
でこの日本の文化っていうのは室町時代に来たんです、
はいはい、
源流が、
はい、
うん。で思想は仏教だから、まあ、聖徳太子からなんだけど、うん、文化の大源ができたのは、まあ、奥家たちが持っていたものを大っぴらにしていって一般化していって大衆も参加できる形にしていったのが室町時代、
うん
うん、で その時やったのが吉水の雅と吉政の匠が、
ほう、
これが合体したのが、
え、ちょっと待って、吉水の雅は、
吉水雅、
金閣寺、
金閣寺、吉政はレンガ、それから和歌じゃなくてレンガ、それから能狂言、能狂言なんていうのは河原物のやるもんですよ、
うん、
松浦の民が、流浪の民がやるもんですよ、うん、
はいはい、
芸能っていうのは、うん、だから上流階級なんか接する世界の人ではないものですよ、うんうんうん、だからお茶、
うん、
この下々僧侶だとか、
う
ん、そんな連中がやるので奥下がやるもんじゃない、
うん
うん、というのをどうぞ上がってくださいって言って自分の部屋に上げたわけですよ、うん、将軍がすごいよねっていうことをやったのがこれが吉政、
うん
うん、だから吉光と吉政っていうこの二人三代と八代によって室町時代に雅と匠が融合したんです。
なるほど。
その後やろうとしたのはみんなそれ分かっていてやろうとしたのが信長です。
信
長は徹底的に文化的にして長期政権を持っていこうとしたんだよ。文化を利用して、でその文化のところでぶつかってきたのが比叡山だったんだよ。
あ、
それから浄土真宗一向一揆、これとぶつかってくるわけです、うん、文化を束ねていくときにあなた方は邪魔しないでくださいって、
うん、
宗教団体がこう入ってきた。
なるほどね。
信長はね、一番最初に押さえたのはね、美濃和紙、美濃和紙、手紙書くときね、とんでもない高級な紙で手紙書くんです
。ああ、美濃和紙って美濃、美濃の和紙、
和紙、はいはいはい、和紙の中でトップです。
はあ。
でこれで朝廷に手紙書くとね、すごいのが来たねと。
ああ。
これいい紙使ってるよって奈良ちゃん。だから京都の人に手紙書くときはね、紙見られるよ。え、なんでこんな便箋なのみたいな。これ文房具屋で売ってる便箋じゃない。
私ね、はがきは好きなはがきがあって、うん、これは筆ペンのノリがめちゃめちゃいいんですけど、スーザンド橋本っていうのは、これ今日の三条が本店です、
はい、うん、
で今年の頭に銀座店閉鎖しちゃって、うん、今蒲田店と通販なんですけど、うん、そこのは和紙のはがきでいいですね、うん、なんだろう、墨ののりがいいし、持った感じも全然違うし、
紙見た瞬間にいいかどうか見られるんです、うん、それからね、名刺の紙の質ってあるじゃん。
まあ出ますよね、
うん、だから営業までたくさん巻かなければいけないって、たくさん持たなきゃいけないけど薄いのでこうってなるよりは、厚さ薄さよりもいい紙って、紙の差って大きいよね。
まあ私見た、まあ、直接持ったんじゃないですけど、一番いい紙の名刺は、まあ、ラジオ局の最大スポンサーだったりする宗教団体の、トップの方の
名刺が、やっぱりそういうとこは分かってんだよな。
すごいいい紙、
うん、いい紙かどうかが分かる力も必要だけどね。
手すきの紙 で、うん、で名前しか書いてないんです、
うん、まあ肩書きがゾロゾロ出てるっていうのはもうそもそもその時点でおかしいけどな。
もうだ中谷明宏そんだけみたいなんです。
それをまず抑えたんだよ。だから地方の大名に手紙書くじゃん、こっちへつけって。そしたら地方はびっくりするわけよ、
こんな紙できたって。
すごい、見たことない紙できたって。という文化戦略取ってるし、小野小若舞もあってるし、安土城を作ったりしてるし、信長はね、最終的にはね、大阪城の予定だった。でそれを継いだのが秀吉だった。で大阪城ってあれ一向宗のお寺があったところ
だから。あ、そうなんですか、
うん、大阪のね、神山大地ってあって、一番大地の突端に作るのが一番お城を作るときはいいんだよね。あとお酒のさ、日光の山崎、
はい、
あるじゃん、
はい、あれ川
の三線合流のとこですよ。
そうですね、
三線合流のところで宇治川、桂川、はいはい、木津川のこう合流するところ、これ探し当てて日課の人がこうあそこに作ったわけですよ。
そうですね、はいはい、うん、
そこって千利休も作って
る、
水が僕がいいって。
あ、
だからもう変わらないんだよ、水のいいところって。
まあそうですね、
うん、 水のいいところって千利休も作ってるし、江戸時代に入って江戸時代の一番最初の時代、家光の時代、うん、家康、秀忠、家光、うん、まあ、ここで江戸が固まったんだけど、うんうんうん、家光の時代、そこまでの時代って狩野派で言えば狩野探幽、
はあ、
それまでの勇壮豪華な桃山時代、これは絢爛豪華ですよ、うん、絢爛豪華と、これはどっちかっていうと何だろうな、雅ですね、
うん
うん、桃山時代って面白いんだよ、室町の完成が一つそこにあるから。一方わびさび、
あ、わびさび入るんですか。
わびさびっていうのが匠の世界なんで、お茶の世界で、はいはいはい、全お茶の世界で、はいはい、わびさびと雅が両方あるんだよ。つまり雅があることでわびさびができるんだよ。
へ
え、うん、お金持ちだからなんか質素なのを楽しめるみたいな。
まあまあそうなってきますよね、う
ん、その雅がないとわびさびが立たないんだよ。ただの貧しい質素になるんだよ。質素っていうのは貧乏じゃないからね。
まあそうですよね、
質素っていうのは豪華にもできるのに質素
ですね。
これおしゃれでしょ、うん、でこれが江戸時代になって融合するんだよ。融合して享保の綺麗サビっていうのが出る。
うわ出た、綺麗サビ。
綺麗サビってこれをやったのが本阿弥光悦の。
ああなるほど、
本阿弥光悦俵屋宗達、
はいはいはい、
これが出てくるわけ。リンパの一番最初のが出てくるわけ、はいはいはい、でその時にいたのが堺出身の松花堂少女。
ああ、
はい、これあの、利休から数えると孫弟子ぐらいなんですけど。
ああなるほど、
お茶、うん、松花堂少女があの石山寺のところの山に自分の行李を構えてたんで、これはまあ堺出身だからなんかその他人事じゃないってすぐ感じるようにするんだけど、はい、この人がお茶会で作ったお弁当が
松花堂弁当。あれ何なんですか、松花堂弁当。
松花堂弁当ってあれってね、種入れる箱。